皆様、こんにちは、こんばんは、毎度でございます。ちょっと、今日は、オープニング早々、皆様に残念なお知らせがございます。はい。いやー、うん。まあ、まあまあまあ、まあまあまあ、まあまあまあまあまあまあまあ、はい。というわけで、泉さん、こんばんは、大輝ありがとうございます。はい。なんだろう、うん、まあ分かってたこというか、なんていうか、そうそうそう、アリスさんがね、どうやら、コロコロウイルスから復帰して、なんかね、あれしたらしいんですけど、はい、爆発しとるということでですね、そうそうそう、今日来ていただくゲストの方、まあ爆発なのでね、はい、桜さんもこんばんは、毎度でございます。変態ですか？変態、大変です。大変でございます。いつもの、ちょっとね、アリスさんに、伝達してみようかな。はい、ちょっと、ボリュームを下げてですね、伝達、音声通話。ポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッ出るかな出るかな。さあラジオ始まってますよ。はい、ラジオ始まってますよ。現在呼び出し中でございます。はい、今日はゲスト一体誰が来るんだということではございますが、そう、ゲストの前にメイン MC のアリスセラフィムさんを現在呼び出し中でございます。はい、ダメですね。うん、ダメですね。はい、呼び出し、あ、うどん伯爵さんもこんばんは。だていがらしさんも、上子葵さんもこんばんは。まあ、移動でございます。あ、ダメですね。出ないですね。はい、というわけでですね、まあ、今日も、いつも通りですね、レイブンズナイト始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、アリスさーんっていうことでですね、そう、まあ、そういうこともあります、あります。というわけでですね、ちょっといつもの、画面に切り替えさせていただきましてですね、アリスさんはとりあえず適当にアリス人形を置いておきましょうか。よし。はい、これで OK かな。はい、というわけでですね、あー、よろしく、あ、あ、ちょっと待って、ネタバレしてる、ちょっと待って、ちょっと待ってね、はい、すっと、ふぅ、あー、危なかった、ちょっとネタバレ、ね、今日の、ゲストの方ネタバレするところでしたね、危なかった、フライングで登場、いや、まあ、何か、気のせいです。皆さん何も見えてないです。よろしくお願いいたします。はい。というわけでですね、今日も始めていきましょう。レイブンズナイト。今日は第、何回放送だったっけ？736回放送でございます。よろしくお願いいたします。誰も見てないですね。いいね。はい、誰も見てないですね。はい。というわけでですね、始めていきましょう。今日のレイブンズナイト、楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する非常に熱苦しいラジオ番組です。メインパーソナリティ私、自称変態バーチャルライバー HRR 書いて HR がお送りしたいと思います。はい、というわけで篠森千佳さんもタイトルコールまでに集合。改めましてこんばんは、どうもこんばんはっす。はい、まあ、そんなこんなでですね、アリスさんはどうやら、反応がございませんので、まあ、いつものことということでですね、そのうち出てくるかなと思います。さあ、というわけでですね、アリスさんが何時くらいに集合するのか、皆さん予想してみてはいかがでしょうか。ちなみに、そうだな、私は10時半か11時ぐらいに来るかなって、10時半ぐらいかなって思ったりもしてるんですけどね。さあ、というわけでですね、23時半、もう終了30分前じゃないですか。はい、さくらさんがエイチャルさんを昼間に見た、うん、なんだろう、 今日ね、私あれです、今日は私家でですね、ちょっとパソコンの修理の、パソコンの修理のお仕事をやっておりました。まあ、今日10台ほどね直してですね、まあ、あとはデータとか入力して納品すればいいかなというところではございますけど、そう、お昼間にね、アーマードコアとかしてたっけ俺、休憩がてらにしたような、そんな記憶があったりなかったり、かな。はい、まあ、そんなこんなでですね、今日のレイヴンズナイト、やっていきたいと思いますが、さあ、というわけでですね、まあ、今日は何でしたっけ、特別ゲストの、まあ、久しぶりにね、あの方が、登場するかなって思ったりしてるんですが、そう、まあ、オープニングでですね、なんかちらっと私の設定ミスというかね、ちょっとやらかしてしまったのもあるかもしれませんが、そうそうそう、ですんでね、お、パソコン10台修理、HR さんはいつの間に修理屋さんに転職したのですかっていうことで、この BGM は、いつものこの BGM! さあ、というわけで、一瞬ちょっと見えてしまいましたが、聞いていただきましょう。今日の特別ゲスト、
はい、ヘビーメタルバンド503バッドゲートウェイの伊達五十嵐でございます。
おー、こんばんは、エッス。はい、というわけでですね、今日は伊達さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、というわけでですね、そう、この BGM はということでございます。さあ、というわけでですね、うどん伯爵さんがね、パソコン10台の修理、エイチャルさんはいつの間にか修理屋さんに転職したのですかってね、コメントいただいてますが、いや、実を言うとですね、私、何でしたっけ、パソコンの修理とかもできる人間でございます。そう、うどん屋だけじゃなくて修理もするの、エイチャルさん何者なんですかっていうことではございますが、いや、実を言うとですね、何でしたっけ、昔さ、某、99の自作 PC ショップで、お仕事していた時代がございまして、
あ、そう
なん
です
ね。そう、某99のあの電気屋さんね、はい、あっこでね、自作 PC やってて、で、まあ、そこがほら、なんかね、山の田んぼの電気さんに吸収されたじゃないですか、吸収合併されたじゃないですか。
ああ、そうなんです
ね。そう、まあ、その時にね、ちょっと某99の電気屋さんは辞めることになって、まあ、ね、大阪にあります、まあ、バーチャル大阪にあります某リサイクルショップでですね、働いたりしてたんですよ。
はいはい。
そう、で、今でもね、そのリサイクルショップの、まあ、今はうどん県に戻ってきて、うどんを皆様にね、提供するお仕事をしてるんですが、まあ、未だにそのリサイクルショップの社長さんとはね、ちょっと交流がございまして、そう、まあ、ほら、中古のね、パソコンとかってほら、初期化したりとかいろいろしないと、再販できないじゃないですか。
まあまあまあ。
で、壊れてるやつもあったりするんでね、まあ、そういうの そのパソコンのメンテナンスから、まあ、ハードディスクを SSD に交換して、OS のクリーンインストールして、言うたら売れる状態にして、そう、直すっていうような仕事を、今やってたりしてます。
へ
え、はい、そう、そんな感じでですね、泉さんがキャー、伊達ちゃんってね、うどん伯爵
さん、ありがとうござい
ます、伊達いかなっせーみたいな、準レギュラー化してるはするんですけど、いや、でもね、何でしたっけ、そうでもないです、今回で3回目か4回目でしたっけ、
5回目、
おお、結構来ていただいて、
5回目ぐらいだと思います。
そう、伊達さんはですね、
5回出てる、はい、
そのうちのね、よく使ってるそのジングルとかですね、あと、まあ、レイヴンズナイトでは使用してませんが、他の配信なんかで使わせていただいてますエンディング曲なんかをですね、うちの配信に、何でしたっけ、提供いただいてたりしてたんでですね、まあ、そのご縁もあったりとかしてですね、そう、そんなこんなで、お、さくらさんが日本 N ポン橋の99かみたいな、99、そうそうそう、某ね、99電気にいたんですよ。まあ、でもね、何年前の話でしょうかね、まあ、その前は某ゾーンとかにもいたりもしたんですけどね、もうなんたらゾーンとかっていうお店にもいたり、したりしなかったりとかですね、そう、まあ、そういった経緯もありまして、そういう自作関連は、強かったりするんですが、まあ、そんな話は置いていきましょう。というわけでですね、今日のお題から紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、元気スイッチ チです。元気スイッチです。そう、皆さん、元気が出るおまじないとかね、いろいろとあると思うんですが、そういったの何かあったりしますか？まあ、今日のお題はですね、そういったその元気が出るための皆さんの、なんて言ったらいいんでしょう、やる気というかスイッチというか、まあ、いろいろね、元気が出るためのおまじないとかね、いろいろあると思うんですよ。やることね、朝1起きて気合を入れたい時に何かやるみたいな感じで、そう、うどん伯爵さんが任天堂スイッチで遊んで元気っていうテーマですか？いや違います、それはまた違いますね。任天堂スイッチは私持ってないです。さくらさんが奈良に住んでた時はよく行ってたわっていうことではございますが、ひょっとしたらね、ニアミスしてるかもしれませんね、私と。そう、某99の電気屋さんによく遊びに行ってたことがあるんでしたら、もうこれはニアミス案件あると思います。そう、そんなこんなでですね、本日のお題はこちら、まあ昨日伊達さんとちょっとお話ししてやったんですけど、そう、月曜日が来た時や朝出勤する前とか、はい、お仕事で怒られたりした時、まあ、気分や体力が落ちちゃった時ありますよね。まあ、そういう時に皆さんの元気になる手段っていうのはありますか？ということでございます。美味しいものを食べるとか、運動する、ゲーム、動画を見る、寝る、作業をする、配信をする、薬に頼る、などなど、あなたの元気スイッチを押してください。元気が出る音楽とかね、そういったものを、ぜひぜひ教えていただければと思います。そう、投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板っていうところにですね、投稿していただくのも OK ですし、こちらの配信 YouTube ニコニコ生放送ツイキャスで放送を行っておりますので、それらの、各動画配信サイトでですね、コメントを、していただけるとね、皆様に紹介できると思いますので、何とぞ何とぞよろしくお願いいたします。さあ、というわけでですね、そう、伊達さんも、
おい、
ダーリスさん来ないね。はい、ちなみに、あ、そうそうそう、今現在上からポコポコ降ってくる、このね、あの、パーティーパロットが降ってる機能も、これも伊達さんがね、実装してくれたってやつでございます。ですです。そう、ね、泉さんが最近腰つべで、ハート、リビングオンザラン、
ヒートですね。
あ、ヒートか。ヒート、
はい、ヒートっていうバンドのリビングオンザランっていう曲なんですよ。僕がむちゃくちゃ好きな曲です。
なるほど。
あの、年間1000回ぐらい聴いて
る。わおわおわお。それはそれはあれですね。すごいですね。テンション上がる曲なのかな。
テンションというよりはこれものすごい綺麗な。あの、一応、まあ、Apple Music とかだとメタルの分類になってるんですけど、
あ、そうなんですね。
いわゆるグラムメタルです。すごい、こう、綺麗なタイプのメタル。
はいはいはいはいはい。
ボーカルがむちゃくちゃ声綺麗です。
なるほど。だからメタル初心者には、初心者にもおすすめかもしれない。
そうですね。もうぜひ、ぜひ行ってください
。はい、というわけでですね、今日いきなり、ゲストの伊達五十嵐さんに来ていただいておりますが、伊達さんが一体何者かっていうね、もうすでにあのご存知の方も いっぱいいらっしゃると思うんですけど、軽くですね、伊達さん自身のその自己紹介も含めてですね、その配信で何をやってるのか、今ちらっと出た優しいメタルの単語とかもね、はい、あると思いますので、なんかちょろっとだけですね、伊達さん自身の、ご紹介していただいてもよろしいでしょうか？
はい、じゃあ改めまして、ヘビーメタルバンド503バッドゲートウェイの、伊達五十嵐でございます。
503バッドゲートウェイ、この何でしたっけ、この伊達さん紹介するときにさ、
はい、
あの、自分のバンド名が若干このトーンが小さくなるの小さくなったりしてるんですけど、
ちょっとね、
そこ強調しておきましょう。503バッドゲートウェイ
言いづらいんですよね。
言いづらいになる。
503バッドゲートウェイって結構言いづらい
ですよね。噛みそうになるってやつですね。
あの、なんですか、長いんですよね。
あ、なるほど。
あの、さらっと言いづらい。
はいはいはいはい、はい、
ま、はい、503バッドゲートウェイで、メタルバンドをやっておりまして、
はい、
で、その、ま、広報活動の一環で僕 VTuber やっておるんですが、まあ、こう、楽曲を聴いてくれた人のこうモチベーションをぶち上げるというところを、ま、 心情にしておりまして、
はいはいはいはい、
IT 系エンジニアがテーマの、メタルバンドになってるんですけど、
なるほどね、
別にエンジニアに限らず働いてる人にはすごくこう刺さるんじゃないかなっていう曲を歌っております。で、まあ、普段の活動としては、まあ、もちろんバンドもそうなんですけど、毎週土曜日にですね、YouTube で定期配信をしておりまして、はいはいはい、で、さっき言ってもらった優しいメタル。
優しいメタル。
それをテーマにですね、まあ、ちょっとメタルって本当に誤解されがちなんですよ。今、ね、泉さんが書いてくれたような、Living on the Run っていう曲があるんですけど、
はいはいはいはい、
スウェーデンのバンドで、すごく綺麗な楽曲を出すバンドなんですけど、ちょっとこうメタルってこういわゆるこう、まあ、正確には呼び名おかしいんですけど、デスボイス的なもの
をとかってイメージとかってやったりとか、どこどこどこどこどこみたいな感じの、
まあ、そういったものってこうごく、はい、まあ、ごく一部というとあれなんですけど、はあはあ、まあ、僕の体感でいうと全体の3割ぐらい、
でも3割ぐらいはデスボイスやってるんですね、やっぱり。
まあ、どうしてもその地域にもよるんですけど、
はいはいはいはい、
ある程度はいるとか、
なるほど、
まあ、その必ずしもデスボイスが主流かって言われたら、まあ、そこまででもない、
あ、まあ、結構勘違いされがちなって感じ。
そうですね、
なるほどね、
単純にクリーンボーカルもたくさんいるので、
はいはいはいはい、はい、
そんな中でちょっとこう、まあ、国内ではどうしてもメタルという文化がおもちゃにされがち、
まあ、あれですよね、その、もうものすごい、月並みではございますが、その、ビジュアル系な、もう、ごってごてにこうね、着込んだ、ちょっと怖そうな兄ちゃんが、マイクを片手にギャー歌いながら、ギターをバチコーンって壊すような、そんなイメージがありますよね。
はいはい、で、もうその時点でもうむちゃくちゃ間違ってるんです。
はいはいはいはいはいはいはい。
楽器は言うほど壊さない。
楽器は言うほど壊さない。
楽器大事にしてる人の方が多いので、あ、
なるほどね、ドラム投げたりしないんですね。
壊すのはかなり稀有です。
ほうほうほうほうほうほう。
メタルじゃないアーティストの可能性もあります。
あ、なるほどね、
はい、パンクとか、
はあはあはあ、
なんていうんですかね、こう社会に対するこう抵抗であるようなことを
不満をぶちまけるような
メタルではないので、うんうん、それはパンクだったりする
ので、なるほどね、
その暴れたりしないんですよね、
はいはいはい、本来は。
で、本当に音楽に真摯に向き合ってる人たちが多いので、
はいはいはい、
あまりこう粗暴な人っていうのはいなくて、
うん、
で今、あ、そうそうそう、ジャーマンメタルがデスボイス多そうなイメージっていうのもそう、まあ、確かに、あるんですけど、
はい、
逆にその、すごくこうパワーのある、まあ、パワーメタルを始めたのがドイツのバンドだったとかっていうのもあるんですけど、
はいはいはいはい、
メロディアスでパワーのある、なんで本当に難しいんですよ、必ず。なんでデスボイスの人たちっていうのがこう国内の印象とか印象操作とかがあってどうしてもこう誤解されるんですけど、
ね、
うんうん、
なるほどね、まあ、何でしたっけ、アニメとか、そういう創作の中での、そのメタルキャラって言ったらそっちのイメージになりますからね、意外と。
本当にメタルってテーマがかなり多岐にわたるので
、はいはいはいはい、はい、
今書いてもらった宗教色のあるものももちろんあるんですよ。
ほうほうほう。
で、もうパッと数えただけでもサブジャンルが片手で全然足りないの。
なるほどね。その、はい、なんたらメタルっていうのがとにかくいろいろあるわけですね。
そうですね。
はいはいはいはい、はい、
まあ、軽く50は超える。
わおわお、うん、なんか普通に全体の音楽ジャンルのそのなんたらメタルとかっていう派生系を含めたらかなりの割合占めてるじゃないですか。
そうですね。なんでそういうところの深い音楽なので、
はいはいはい、
なんかね、こう一個のバンド見てこうだっていうのは全くないんですよ。
なるほど。
音楽性が極端に違うので同じジャンルの中で、はい、なんでこうその中でも僕は優しいもの、で純粋に美しい曲みたいなところを、
ピックアップして
お伝えしていって、まあ、メタルの誤解を解いて、
はい、
全体のトータルでメタルってこういう文化だよっていうのを知ってもらうためのこうまずは
活動をして、入り口として
階段の1段目みたいなところ、
はいはいはいはいは
い
は
い
は
い
はい、なるほどね。ところで、何でしたっけ、そちらのお体、実写じゃないですよね、これ。
あ、もちろん。
実写じゃないですよね。バーチャル、バーチャルですよね。はい、
たまに勘違いされる。
たまに、勘違いされる方もいらっしゃるみたいですが、こちら、バーチャル隊でございます。はい、超リアル、リアル系 VTuber って言ったら、何でしたっけ、実写と思われがちですが、伊達さんのお姿は、これ、バーチャルなのでね、勘違いされないように。 気をつけてください。はい、というわけでですね、はい、もう伊達さんの、紹介も終わったところでですね、そう、伊達さん現物はハゲじゃないんだと。なんだと。
おお、まあそうですね、あのよくこうイベントで CD 買ってくださった方とかが、
はいはいはい、
髪の毛あるんですね、
なんとなんと
ポロッと言われる。
なんとはーね。
そう、
いやでもなんか泉さんがね、泣きそうになりながら新譜のミックスが大変だった話が聞きたいなっていうことでございますが、
泉さんありがとうございます、はい、さっき買ったよっていうことで褒めていただいてましたけど、
はいはいはい、
いやそう本当にもう泣きそうになりながらっていうか、もう何だったら泣いてたんじゃないかなって思うぐらいの、
なるほど、
大変さだった
今回のやつですか。
今回のアルバムやばかったですね。
ほうほうほうほうほう、
納期というか入稿予定日の、
はい、
早朝4時ぐらいまでずっと作業して
た。うおギリギリじゃないですかそれ。
ま、僕的にはこう1週間マージンを持って作業してるんで、
はい、はいはいはい、
まあ、ギリギリまあ1週間前終わったっていう感じです、うんうんうん、普段だったらもうちょっと早く終わるんですよ。
なるほど。
これレコーディングのトラブルが3回ほどある。
ちょっと待ってください、それはトラブル3回って、レコーディング自体は伊達さん自体はスタジオに入ったりしてるんですか、それでもタクレコ、
スタジオです、
スタジオでやってる、はあはあはあ、だスタジオ行ってトラブったら
5回ほどレコーディングに行ったんです。
わお、それは、
収録してよし問題ないなって思って、
はいはいはい、
で音源の処理をしてたらですね、なんかこう耳障りな音がすごい入るんですよ。
ほうほうほうほうほうほう、
ボーカルの広域成分にこうシャリシャリ言うような音が結構残る。
はあはあはあはあはあはあはあはあ、
原因が全然つかめなくて、
はい、
もういろいろ試しながら何回も行って、
結局その原因っていうのは判別したんでしょうか。
わかりました、オーディオインターフェースでした、ね、
あらららららららららら、それオーディオインターフェース自体はそのスタジオにあるやつ、それとも持ち込み、持ち込み、ああなるほど、はい、
で新しく買ったんですよ、
はい、
ちょっといいもの、
ああいいやつを買った、
でそれの特性でどうやらそういう味が出ちゃう、
ああ
なんで僕に合ってなかったという、
はいはいはいはいはい、なんかありますよね、その人の声に合ったマイク、そうそうそう、オーディオインターフェースともに女性ボーカル向けとか、男性ボーカル向け、声が高い人低い人向けみたいな感じのいろいろと、
そうそうそうそう、まあね、なんか言いますけど、
はい、
ま、極力スタンダードなものを僕は用意して、そこからベンチマークっていう感じにしようとはしてるんですけど、
はいはいはい、
今回ちょっと要件的に僕に合ってそうだなと思ったハードが1個あって、
おお、なるほど、ピンときたやつがあったんですね。
そう、でピンときて買って、でとりあえず1回撮って、ああいいんじゃないって思ってたんですけど、
でいざ撮ってね、現場で軽く聞いただけでは分からんけど、家に帰って編集する段階でうえーってなる。
そう、
はあはあはあ、
音量差を整えるためにコンプ、
はい、コンプレッサー、はい、かけますね。
でコンプかけて EQ、はい、まあ、コンプの前に EQ 差します、
イコライザーかけて、
まあ、細かい処理をしていくとやっぱりこう良くないところって音目立ってくる、
シャリシャリシャリ音
化するんで、
ね、はいはいはいはいはい、
で EQ とか DSR で処理しても消えないん
です。ああなるほど、
そう、削ると今度削りすぎちゃって、
高音の、はい、声の成分自体が消えてしまうっていう、
抜けちゃって今度はその音抜けがむちゃくちゃ悪くなる、
はあはあはあはあはあ、
これはもうどうしようもねえな
つら
っ何回も撮り直しして、最初はこうマイクまでの距離かなって思って、
はい、
2回目マイクの距離調整して、
でもダメでして、まあ、
そう、撮った時はまあええかなって思って、
はい、
現場で少しコンプをかけたんですけど、
はいはいはい、
大丈夫かなって思ったら、やっぱりこう全体仕上げる段階になって、
ダメでしたみたいな。
で3回目おかしいなって思いながら、ちょっとこう変えた機材を全部戻して、両方
もともと使ってたです、はいはいはい、変えて、
音が変わったんですよやっぱり、
はい、
あこれだなと、
オーディオインターフェースこれね、まあ、オーディオインターフェース自体は新しせっかく新しく買ったんですけど、その設定とかそれとかではどうにかなるようなものではなく、
そうですね、ちょっと特殊なモードを積んであるんですけど、はい、それは外して、
はあはあ、
ちゃんと取り直したんですけど、それでもやっぱ変わらなくて、
は
い、もうボーカルがなんで、そうかなり取り直しになって、
なるほど、
逆に最後のレコーディングの日に僕体調崩しまして、
声がガラガラに
いや、あのちょっと前日ちょっとこう、はい、すごい倦怠感に襲われ
て、ほうほうほうほうほう体のだるさが
やーべえなーと思って
風の前兆とかそういった、
でなんでちょっとカッコン糖を飲んでしっかり寝て、
はい、
翌日まだ朝だるかったんですけど、まあ、別に熱が出てるってわけじゃなかったんで、
はい、はいはいはいはい、
まあ、あのスタジオ行って歌い始めると体調が戻ってきた。
おお、この歌が今日のお題にもなってるような元気スイッチなわけですね。なるほどね。まあ、そんなこんなでですね、そうせっかく、今日も来ていただいたので、来ていただいてもね、その歌をですね、まあ、MV も含めて、いただいてますので、それをね、ちょっと早速、紹介していこうかなって思っておりますが、よろしいでしょうか。
もちろん、
ぜひ。了解です。ならですね、ちょっと、ごめんなさいね、一通りというか、何でしたっけあれを、はい、こちら、
クロスフェード、
いや、クロスフェードのやつ、ちょっとテストでテストさせてくださいね、はいはい、まず本日のお題消して、ちょっと一時的に、コメントをオフにさせていただきます。はい、コメントオフにさせていただきまして。で、これ今、クロスフェードの、ムービーが流れております。ボリュームは、音量は入れてないです。で、これで、BGM を消して、クロスフェードの方の音量を、ちょっと仮でオン。ちょっと音量を、これでとりあえず、映りましたね。はい、さあ、映像も映ったところでですね、よいしょ、オフにして、これか、さあというわけでですね、ちょうど映りましたんで、伊達五十嵐さんにタイトルコール、紹介してもらって、はい、再生していきたいと思います。
はい、じゃあですね、MV の方ですね、
MV の方です、 MV のやつです、
はい、じゃあですね、僕のナインスアルバムのパワーコードというアルバムからですね、
はい、
1曲目に入ってるブリッツをお届けします。
ブリッツ、ではよろしくお願いします。再生スタート。失礼、ボリュームがちょっと低かったんで、ちょっとだけ上げます。失礼しました。いきます、トゥ。燃えてますね。
もうね、燃えてなんぼですからね。
もうこれ火力やばいですね、これ本当。 いいね、この何でしたっけ、
ギターソロだ
った
。
え、
ああ、
素晴らしい。パチパチパチパチパチパチ。
ありがとうございます。
いやー、これね、何でしたっけ、サビの部分のさ、はい、コールって言うたらいいんかな。
はいはいはい。
あっこの音がめちゃめちゃ好き。あ、パチパチ、めっちゃパチパチ飛んでる。バリバリパチパチ飛んでる。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いやー、これね、いや、テンション上がりますね。いつもよりなんか燃えてますね、これ、ほんと。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう。だいぶ、
まあ、はい。
いつもより僕に火が近いっていうのがあるんですけど。
あ、なるほど。
そう。火力はね、上げていかないといけない。
火力。このね、この兵の後の、おーの、このおーの部分が俺めちゃめちゃ好き、この響き。
ありがとうございます。結構こだわったポイントなんで。
え、なんですか。
結構こだわった
ポイント。あ、そうそうそう。この、のこの、なんでしたっけ、その、音の重なりというか、ハモリの部分がめちゃめちゃ好き。かっこいい。
そうそうそう。あそこは、なんで、
はい。
3本撮りぐらいしてて。
ですよね、ですよね。いやー、素晴らしい。ありんがー。まあ、そんな、ね、これが1曲目。1曲目から、これまあ、てか、その、この MV の、これどうやって撮ってるんですか、そっちの方が気になる。そっちも気になる。
これ僕、はい、そのオンラインライブやってたじゃないですか。
はいはい、はい、やってましたね。
オンラインライブのためにシステム作ったんですけど、
ね、はははは、
配信用に、
はい、
で、こう音楽を編集するための DAW っていう、
はい、
まあ、ソフトが
ありますね、
うん、それとこの、ステージのシステムプログラムが連動するように作って、
出たらその音楽を再生するときにほら波打ったりとかいろんなエフェクトが出るビジュアルの部分を、
そうそうそうそう、ちょっと若干違うんです
けど、あ、なるほど、
波形の方はさすがに解析する元気がなかったんで、打ち込みデータと連動するように
。あ、なるほどね、
はい、で、ミディっていう信号がこの、
はい、はいはいはい、
アンリアルエンジンで作ってるんですよ、このステージ。
はい、
アンリアルエンジンの方へ入力を送れるように調整して、でもうこの爆発とかカメラアングルとか、あと後ろで火吹いてるドラゴンとかは、
はい、
それでこうスイッチでこうリアルタイムに動くように。
なるほどね、後ろドラゴン火吹いてますからねこれ。
あと僕自身はフルトラで、
はいはいはいはいはい、
で、実際にこう振り付けをやってるというか、
ね、ステージはアンリアルエンジンね、いやー、これは MV の完成度、完成度もそうですし、もうね、なるほど、わからん、ハイテク、もうハイテクをこう駆使している感じではございますけどね。さあ、というわけでですね、これちょうど、はい、もうまもなくエンディングに行くんで、これが終わった後にね、何でしたっけ、クロスフェードの方もちょっと、
はい、
行ってみたいと思います。
ありがとうございます。
いやー、ここまで凝ってると気合いね、 めちゃめちゃ入ってますね。これオンラインライブとかもね、ね、また今後やる予定とかあったりするんですか？
ね、予定では来月のつもりではいるんですけど。
なるほど。
ちょっと12月になるかも。
まあまあ今後のその予定次第で。
年内どっかでやるつもりではいます。
なるほどね。
アルバム出たのと、
はい、
あと、チャンネル登録が503人を超えたので。
おお、503、503、いいですね、いいですね。
あと僕誕生日が重なるんで、
はい、はいはいはいはいはい。
まあ11月か12月にやりたいなって。
なるほど。だからね、それもちょっと告知があったら、伊達さんのね YouTube チャンネルとか、Twitter のアカウントなんかは画面下のね概要欄に記載しておりますので、ぜひぜひそちらも見てください。はい、というわけでですね、クロスフェードの方も行ってみましょう。これまあ1曲ずつ、流していきますが、なんか紹介とかしていただければ助かります。なんかどうしようどうしよう、とりあえず一周回す、
はい、
一周回しましょう、ほんなら一周回します、レッツゴー。7曲、
そうですね、7曲と CD だけボーナストラックが2つついてます。
なるほど、これはまあ先ほどのやつですね。
消えた夜風が吹く、この
なんか最後の2曲随分としっとりした感じですね。
そうですね、はい、そう6曲目はこう、うん、だいぶこう爽やか、
はいはいはいはい、
7曲目は、まあ、僕最後の曲はだいたい静かな曲になるんですけど、
まあ、とりあえずですね、この1曲目、これはあの先ほど MV で見せていただいたやつですね。はいはいはい、はい、ブリッツってどういう意味なんですか。
ブリッツはなんかこう電撃作戦的な意味合いがちょっとあって、
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ、でこう全体としてはこう刃とかって歌ってるんで、こ
う、そうですね、
槍をイメージしてる。 MV でも槍持ってるんですけど、
まあ、マイクスタンドじゃないんですね、これ槍なんですね。槍
持ってますね。
マイクスタンド振り回してるのかと思いました。
あ、もう刃物ついてる、
ね、なるほどね。
でまあ、あのこうこう己の道をこう貫けよっていうようなところで、
はいはいはいはい、
まあ、大体僕 の, あの歌は貫いたり壊したり叩き潰したり、
なるほど、
燃やしたりしてるんで、まあまあいつも通りちゃいつも通りなんですけど。
はい、次がこれが、
これが5 0 Tempest という曲、
はいはいはい、
まあ、あのお察しいただいてるかもしれないけど、50嵐になって50嵐になってて、これタイトル、
おー本当だ、
五十
嵐、はあはあはあ、自分 の,
の、セルフタイトルなんですけど、一応、
はいはいはいはい、
ね、僕のこうメンタリティに共感してほしいなっていうところで作ったっていう。
なるほどね、
ち
ょっとどんどんいくんで、ちょっとだけ巻き戻しつつ、まあ、あの適当に巻き、あれタイムスタンプつけてないね、ほうほうほう、自分の名前をつける感じで、
そうそうで、まあ、なんかこう偽物に負けんなよっていう、
はあ、はあはいはいはいはい、
いろんな界隈のこうね、半端者偽物っているわけじゃない
ですか。あ、まあまあ確かにそうですね、
そんなやつらに負けんじゃねえぞっていう歌ですね。
はい、いや、まあでも自分の名前をつけるっていうのはね、ね、
なかなか勇気、
ね、勇気いりますね、気合い入ってますねこれ。本当
サビの最後でこう「うなれ嵐のごとくに」って歌ってるんですけど、はあはあ、まあ、そこもちょっとかけて、
なるほどね。で次これパワーコード、これタイトルの、
そうこれはもうなんかこう本当にこう力をもらえるような曲を作りたいなと思って、
はい、
でいつもとちょっと違う味にしたかったんで、
はいはいはいはい、
管楽器が入ってるんですよ。
あ、はあはあはあはあはあはあ、
で管楽器のソロパートがあったりとか、ね、なんで結構こう
ちょっとごめんなさいね、まあ、
燃え上がってる。
ああ、
まあ、ちょっと締めくくりがこういつもと違う感じになったんですけど、
はいはいはい、
こうニュアンス的にはこう修羅の道を俺と行こうぜみたいな感じで歌ってるっていう。
なるほど。で、
4曲目、
はい、スピリットオブファイヤ
ー、これが、初めてなんですけど、ね、冬の曲ですね。
冬の曲燃えてるけど、ね、
そう、出頭、歌詞の出頭は雪が降ってるって、
はいはいはいはい、はい、
歌詞が始まるんですけど、
はい、
まあ、3行か4行いったらもう燃えてるんですよ、
ね、なるほど。雪溶けてまうね普通に、
まあ、そう、まあ、雪深い、まあ、その、まあ、いろんな比喩表現につながったらなって思って雪って使ってるんですけど、
なるほど、
まあ、そのこう心の中にこうくすぶってるものがあって、こうそんなにいちいち我慢してらんねえよなっていう。
あ、
結局は燃えてるんです
よ、まあ、結局は燃えるわけですね。
そうで、まあ、結構こうしっとりめの曲なんですけど、すごいパワーが撒き散らせたらなっていう。
なるほどね。もう雪は溶かすイメージ、もう雪崩だろうがもう全部ね、水に変え蒸発させるぐらいのイメージで、しっとり系の
木をかき分けて、
はいはいはいはい、
進むぐらいの感じで、
いやー、それはそれでね、うん、なんかあれですよね、テンション上げるというか、まあ、逆境に立ち向かうみたいな感じのね、あれがあるのかもしれませんね、そのメッセージが、ね、あるのかもしれませんね。さあ、じゃあ次の
5曲目そうですね、はい、キューザバッダース、これはもうあまりこうね、人様の配信ではっきり申し上げにくいんですが、
はい、
まあ非常に乱暴なタイトルがついてる、
でもめちゃめちゃ乱暴なタイトルですね。もう切るとかね、
まあおおむねタイトル通りというか、
ほうほうほうほうほうほう、
まあ あの舐めてる野郎は叩き潰せっていうようなあの趣旨の
、まあもう歌詞の時点でね、
そう
そう、ね、無能には底辺が鬼合いだって
そう出頭で言ってるんで、まあもうその通りです
いやーこれはちょっと強烈ですよね
結局燃えてるんです、
ね、結局燃やすわけですね。いやいやいやいやいや、これでもあの何でしたっけ、歌の歌詞じゃなかったらさ、あの、炎上案件ですね。ある意味いろんな意味で炎上案件ですよね。
そうですね、怒られるやつです
ね。そう。いやーこれね、歌の歌詞だからこそまだ許されるかもしれませんが、もうてね、無能なやつは底辺がお似合いだとかってその、つぶやこうものなら炎上、大炎上案件
まあわざわざね、普段の会話でもそんなこと言わない
まあまあまあまあ確かに、ね、
まあそうですね、まあ、こういつもと違う感じの曲調にもなってるので、
はいはいはい、
楽しみにしてもらえるかなっていうところの一つですね。
まあでもそのね、今回はなんか比較的全体的にそのおとなしめの曲も多い感じなのかな。
そうですね、
あ、この次のこのバーディープログラム、これちょっと好きですね、この曲。
ありがとうございます。これ本当にあの初めて僕がメジャー進行で作った曲なんですよ。
あ、なるほどね。
そうなんで明るい曲調にな
ってる。めっちゃ明るい。そうそうそう、全然
そう、僕明るい曲作ったことないんですよ。
はあはあはあはあは
あ、なんていうんですか、こうパワーのある曲は作るんですけど、
はい、
そのこう爽やかとか明るいみたいなのは一切作ってないんですよ。
あ、イメージなんかあれですよね、そのなんか爽やかシンガーが歌ってるようなその J-POP にもありそうな、ちょっと J-POP って言ったら怒られるかもしれないですけど、あの、まあ、それにありそうな、まあ、コード進行というか、なんていうかロック系、爽やかロック系のなんか、
ロックハードロック
ぐらい、はい、な感じのイメージはしましたね。
これ夏の曲なんですけど、
なんかあのものすごい私の、ね、年代にはその耳なじみのいい感じのコード進行ではございます。あのちょうどね、あの刺さる感じの、あれですね、
90年代
から中頃の、そうそうそうそう、90年代の頃にありそうな、ね、いや、曲調なのではないかなって思ったりしておりますが、これどういう意味なんですか、バーディープログラムって。
これ歌詞全体がそのいわゆるバディものなんですよ。
はあ、はあはあ、相棒的なやつ。
そう、相棒的な歌になってて、で、まあ、プログラムの界隈とか、はい、にあるんですけど、まあ、1人で開発をするんじゃなくて、あの、
みんなで
2人組にして開発させるっていう、
はい、はあはあはあは
あ、呼び名がいろいろあるっぽいんですけど、
はい、
バディプログラムみたいな呼び名が一部ではあったりとか、
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ、あるよ、
ま
あ、
相棒的なやつ。なるほど
ね。でそれを新人にさせるみたいなところ、
はあはあはあはあはあはあはあはあ、
そういうところでこう、相棒のこうエンジニアみたいな立ち位置で曲を作ってるっていう、ね、
はあ、なるほど。
すごい全体的に爽やかで、誰も殴ってないし何も壊してない、
うん、おー、珍しい珍しい伊達さんにしては殴ってないし壊してない。燃やしてもないですか。
精神的に燃えてはいます。
あの精神的には燃えてはいます。でも、どちらかというとその熱い魂的なやつなのかな、
ね、イメージとしては破壊的なことはないです。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁ、でも、ね、この曲調で破壊的な歌詞歌われたら困りますけどね
いや最初そうしようとしたんですけど、
はい、
そのギャップは別に面白くない。
なるほどね
素直にやろうって思って。
いやでもあれですね、その何でしたっけ、聞きやすいというか、もう耳なじみのいい感じの、まさに私の、うん、年代に刺さりそうな感じではございますけど、そしてこのオールドスクールっていうのが気になります、この曲。
オールドスクールっていろんな意味があるんですけど、
はい、
まあ、あの学校っていう意味じゃなくて、
はい、
その古典的とか、
はあはあはあ、
あの古臭いとか、
はい、
古典的っていうのはいい意味でも悪い意味でも使われるんですけど、
このアンティーク的な意味合い、
古き良きみたいなところもオールドスクールっていう意味が出てくるんですけど、どっちかっていうと、タイトルの意図するところは、ネガティブな方なんです。古臭いっていうところで、まあ、古臭いって言われてもこうお前が選んだ道だろっていうような歌になってて、でそれをこう 第三者というかもう、近しい人が見てこう、
はい、
まああのいちいち言わんけど頑張ってるのは知ってるでっていうような曲になってます。
はあ、はあはあはあはあはあ、なるほどね。いやでもこれね、オールドスクールは好きって方がね、リスナーさんの中にも泉さんね、いらっしゃったりしたんでね、案外そのね、これはでも進行的にはちょっと何でしたっけ、さっきのメジャー進行とはまた違った若干
ぐらい
マイナーの進行がではございますけど、まあでもなんかあれですよね、その落ち着いた感じ、なんか懐かしさを感じる的な。
そうですね、本当に、まあ、まさしくこう80年代後半から90年代初頭の味にしようと思って、
はいはいはいはいはいはいはい、
いわゆるこうメロディックハードメロハーっていうものの系譜を組んで
る
とハードロック的な味。
なるほどね。
音作りはヘビーメタルよりっていう、まあ、いわゆるグラムメタル、
グラムメタル的な
ジャンルですね。
まあ、でもそのあれですよね、今回ある意味伊達さんの中では結構新しい挑戦とかっていうのも多かったんじゃないでしょうかね。どうなんでしょう。
そうですね、もう新しいこと尽くしで、
ほうほうほう
、まね、
まあ1曲目2曲目とかはね、もうなんか伊達節全開、伊達節っていう
と、そうですね、いやまあその通りです、ね、
これなんかよ最後の7の曲最後フェードアウトするんでしょっていうコメントをいただいてます。
そうですよ、昔の曲みたいに
同じ歌詞を繰り返しながらサビを繰り返しながらちょっとずつフェードアウトしていくやつね。あるあるある、
なんかこう僕の場合はギターソロと、はい、ピアノの伴奏でフェードアウトしてい
く。なるほどね。
でじわっとこう哀愁を出しながら、
はいはいはいはいはい、いやー、まあ、今回もね結構そのいろんなジャンルのまあ、ジャンル自体はメタルでしょうけど、そのね、なんたらメタルをこういろいろと味わえる感じの、ねね、曲になっているのでは、曲調になっているのではないかなと思いますが、こちらはですね、どこで購入することができるんでしょう。
そうですね、CD 自体はブースの通販と、
はいはい、
あと、イベントで購入いただける。
ほうほうほうほう。
イベントっていうのはちょっと画面にももう出てるんですけど、
はい、
10月の29日に東京でやる M3 という
M3、
音楽とか音系の同人即売会に出展するので、
はいはいはい、
国内最大級のイベントなんですけど、ね、
はい、
そこに僕スペース出展しております。
なるほど。
でもう一つボーナストラックとかは使わないんですけど、
はい、
まあ、Spotify とか Apple Music で聴ける
やつ、はいはい、
っていうことと、あとそうだ、もう一個ありました。じゃあさん、まだこれどこにも発表してないんですけど、
ほう、
1月に大阪のイベントに出ます。
お、大阪なら行こうと思ったら俺行けますね。
もうぜひぜひ、大阪のね、難波であるイベント、
はいはいはいはいはい、
1月の終わりぐらいにちょっと出ることがもう決まってるので、まあ、はい、なんかトラブルとかがなければちゃんと一通りのものを持って出店するって。
なるほど、まあ、大阪とかでしたら私ね行こうと思ったら全然、距離的には行けますから、じゃちょっとねそのイベントにね、まあ うどん屋との兼ね合いがありますからね。難波でのイベントがあるそうです。うどん伯爵さんもどうやら反応されてるみたいですけどね。
ありがとうございます。
難波とかも関西圏ならね、
う
ん、私もその、
そうですね、
難波でしたら何でしたっけ、うどん県とかだったらバスで直接乗りつけることができるんで、確かちょうど
そうなん
ですです。お、泉さんも大阪なら行けるということでですね、エチャルさん一緒に行こうぜっていうことではございますが、そう、まあ、そのイベントの時期とかいつなんですか。今年
ちょっとね、ちょっと見ますね、今。
あ、なるほど。今年とかじゃない、来年とかの話ですか。
あ、1月です。
1月か。なるほど、めっちゃ忙しい時期ですね。
1月の21ですね。
あ、なんなら比較的安全かな、1月の21とかでしたら。
まあね、ちょっと一段落ついた頃かな。
うん。まあまあまあ、まだ来年の話ですんでね、まだだいぶ先にはなりますが。まあ、ちょっとね、そのイベント、まあね、大阪でしたら ひょっとしたら、逃げるかもしれないんで、まあ、ちょっとまたね、それは時期が近づいてきたら、どうなるか楽しみにしておきたいと思います。そうそうそう、あの誰でしたっけ、誰さん、その、はい、販売ページとかございましたらちょっと概要欄に、載せようかなって思うんですが、URL とかはございますか。
あります、ちょっと待
って、もうコメントに載せちゃいましょう。
あ、いいですか。
はい、大丈夫です。せっかく、多分ね、YouTube で、伊達さんがコメントすると乗らないと思うんで、私がコメントします。
ああ、すみません。
はい。なので、ここに、こちらの方に、URL とか送っていただければ助かります。はい、ありがとうございます。はい、というわけでですね、こちらの CD とかはですね、今、URL をポチッとなっと、YouTube とニコ生の方でですね、放送者コメントとしてですね、載せました、多分ね、はい、放送者コメントだったら皆さんにお送りできると思いますので、ね、これをブースですね、発送予定日、予約注文するこのショップをこのショップのレジに進むアカウント確認そして、支払い方法も、確認、確かクレジットカードあったよね。ああ、登録されてますね。はい、支払いコード、次へ進む、住所合ってる、注文確認へ、ご注文の確定、ほい。
あ、
いけました、いけました、いけました、いけました、はい、いけました。俺これ2枚目買ったりしてないよね、大丈夫よねこれ
見ましょうか。
注文確認、今飛びました、あの注文が確定しましたってなりました
はい、大丈夫ですよ。あの1枚目
1枚目でよかったよかった1枚目でしたか、さあというわけでですね、そう、あの伊達さんのね、あの CD はですね、もう私今日あの何でしたっけ、オープニングのところで話してたあの、PC の修理する時のあの CD ロムドライブの動作検証に使わせてもらってます
あ恐れ入ります。
いやいや、まあまあまあ、ね、あのそのまま抜くのを忘れてお客さんの元に届、あの他の人の元に届けてしまったら困るんで、ちょっとそこはちゃんと確認しないといけないですけど、はい、というわけでですね、
目的には届いても全然いい
んで、まあまあまあ、これ誰やねんってなりますからいや、もう一回俺自身が補充し直さなあかんようになりますからね、はい、はい、というわけでですね、その伊達さんの、MV 紹介コーナーでございました。
ありがとうございました。
というわけでですね、そう、ここからはあの後半のお題のコーナーに突入する前に、伊達さんに作っていただいたレイブンズナイトのジングルを流してで、その後あの皆さんで一緒にレイブンズナイトっていうのをですね、定番でやっておりますんでね、ぜひぜひ、そちらの方の、コメントなんか、コメントというか、誰さんはね、コメントせずに、叫んでくださいね。
はい、コメントしようとしてた。
よろしくお願いいたします。前回はそのコメントしてしまってね、やっちまったと思いますが、今日は叫んでくださいね。というわけで、皆さんもご一緒に、伊達さんの CD 紹介のコーナーでございました。レイブンズナイト。お題のコーナーです。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず画面向かっての左、かぼちゃに侵食されてます HRR と書いて HR です。そして、今日の特別ゲストの、
はい、ヘビーメタルバンド503バッドゲートウェイの伊達五十嵐でございます。
この2人で後半戦もお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。ち ょっとあの何でしたっけ、スクリーンがうるさいんで、スクリーンが絵面がうるさいので、普通のやつに、いやこれも爆発してます、これも爆発してますけど、はい、今日はあの激しく燃え上がっております。後半戦はこの2人でお送り、この2人でお送りしたいと思います。はい、今日のお題を紹介していきたいと思いますが、本日のお題はこちらでございます。その前にあの泉さん、レイブンズナイトありがとうございます。さくらさんもレイブンズナイトありがとうございます。まあ、心の中でね、叫んでいただいた方も本当にありがとうございます。さくらさんが、HR さんはセンハサのあの踊りをしないと、どの踊りだそれ。はい、というわけでですね、今日のお題はですね、元気スイッチでございます。まあ、伊達さんがさっきあのボロボロの、体調の状態でね、何でしたっけ、レコーディングに挑んだら元気が出たっていうね、そんな感じの、元気スイッチなお題ではございます。そう、月曜日が来た時、朝出勤する前、お仕事で怒られた時、気分や体力が落ちちゃった時に元気になる手段ありますか、ということでですね、元気スイッチでいってみたいと思います。元気が出る食べ物、運動、ゲーム、動画を見る、寝る、作業をする、配信をする、薬に頼る、などなど、はい、あなたの元気スイッチ教えてください、ということでございます。そう、何でしたっけ、疲れてる時とか風邪気味になった時とかにさ、そう、体力を回復するってわけじゃないですけど、気合を入れるためとかのね、そういう、
はいはいはい、
なんだろう、あるじゃないですか。なんかまあね、元気の出るおまじないからですね、うん、まあ私の中ではその、まあ、プラシーボな部分とかね、プラシーボ効果がある部分とかね、そういったものもあると思うんですけどね。私最近夜ね、作業とかしたりしてて、その眠くなってきたらさ、お散歩することあるんですよ。その近くの自動販売機までなんですけどね、
はいはいはい、
めっちゃ近くにある自動販売機までなんですが、何でしたっけ、そこまでにね、あのコーヒーを、買いに行ったりとかですね、する感じです、はい。そう、まあ、夜、個人的に、これね、私の趣味かなんか、趣味なんですけど、
はいはい、
その真っ暗な中をさ、懐中電灯とかつけて歩くのって、ちょっと、ときめきません？これ、
まあ、わかりますよ。わかります。
わかる？この、で、たまにこの懐中電灯消してみたりとかさ、これ、わかります？
わかりますよ。
俺、そのためにですね、その真夜中を散歩するために、LED の照明あるじゃないですか。
はいはいはい。
これ5つ目買ってしまいました。
えらい光らせますね。
いやいや、全部持っていくわけじゃないです。
ああ、違うですね。
全部持っていくわけじゃないんですけど、その LED の照明ね、1個は一番最初に買ったのは、一番最初だなの使ったのは、USB のタイプのさ、グネグネ曲がる、はい、フレキシブルの、手元を光らせるやつなんですけど、それがね、LED1 個だとやっぱ暗いんですよ。
なるほど。
そう。で、次に買ったのが、その、手元を光らせるやつの、その3灯のやつですね。LED が3つついてるやつ。
はいはい。
これ 100円ショップの100均のやつなんですけど、それを買ったんですけど、それもね、なんかね、やっぱ暗いんですよ、微妙にね。夜、お散歩するにあたっては。で、さらに、そっからね、何でしたっけ、LED の、スタンドライトみたいなやつを買ったんです。USB のスタンドっていうか、そのクリップで止めてですね。その手元を光らせる読書灯みたいなやつですね、イメージとしては。
ああ、まあなんかよくあります。
そうそうそう、それを買ったんですけど、今度はそれがね、何でしたっけ、まあ、クリップでそのお腹のそのベルトのところに止めたりしたりもしてたんですけど、意外とね、クリップの部分が邪魔なんですよね。
でかいですよねクリップ自
体。そうそうそうそうそうそう。で、次はですね、電球あるじゃないですか。普通の白熱電球みたいなやつ、あんなタイプのやつの USB のやつを買ったんですが、そう電球タイプのやつね、それを、腰の部分にぶら下げてってやったんですけど、
はいはい、
周りを照らしすぎてですね、足元だけじゃなくて自分の顔面に常に光が入ってきて眩しいんですよ、あれは。
風情がなくなる、ね、
そうそうそうそうそうそう。
なるほどな。
で最終的にはあの 板形状の LED がいっぱいついてるやつに落ち着きましたね。
それは明るすぎたりしないんですか。
明るさ調整と色調整ができます。
お色、
そう、あの中白色とあの蛍光色とあと何でしたっけ、電球色、
ゲーミングですか、
あ、いや、あの二次色じゃなくて、
あ、
そうそうそう、あの 色温度っていうだいかな、その、
はいはいはい、はい、
言うたら肌色っぽい色と、
寒色暖色、
暖色とで、あの、うん、合わさった色が調整できる、はい、撮影用のやつだったんですが、
はいはいはいはい、
その撮影用の周りにこうね、明るくするためのそのフィルターの部分を取っ払ってガラスを埋めてみたいな感じでですね。はい、あの LED が何個だこれ、8×324 灯です。明るさ調整とかもできるんでね、これは意外と便利でした。
はい、
そう、まあ、これをね、クリップもついてるんで、そのポケットの部分にこうピッて挟んで、
はいはい、
で USB のやつですから、それでね、夜お散歩するっていうのを、あ、これは足元よく光るわみたいな感じでですね。LED 電灯買いすぎですほんと。
まあ普通そんな買わないですからね。
まあ、あのどれ一つとして、あの夜、道を歩くような懐中電灯目的で作られてる LED じゃないですけどね。
なんでそんな遠回りするの。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、いや懐中電灯とかってほらピンポイントに照らすじゃないですか。
まあまあまあまあ、
なのでちょっとピンポイントすぎるのはどうかなって思ったりはしましたけど、
ね、なんかランタンみたいな形のやつじゃダメだったんですか。
ランタンみたいな形のやつだと、まあ、さっき言ったあの電球のやつと同じで、自分、光が自分の目に入って眩しいみたいなね。
はいはいはい、
あの足元とか周りを照らすけど自分は眩しくないみたいなのがやっぱり理想だったりするかなって思ったりするんですよね。はい、まあ、NNさんこんばんは、毎度すどうもこんばんはでございます。さあ、というわけでですね、そう、夜お散歩ですね、お散歩することによって、まあ、最近だとその肌寒さと、あとはあのホットコーヒーですね。
はいはいはい、
そう、ホットコーヒーを寒空で LED の電球で足元を照らして、たまに電気を消して星空を眺めつつね、コーヒーを飲むと、眠気が覚めるので、うん、作業とかアーマードコアがはかどるわけですよ。
まあ、アーマードコアはそれしなくてもはかどりそうですけど。
いや、あのね、でもね、なんだろう、あれですよ、そのアーマードコア その機体のアセンブルを考えてるときに行き詰まるんですよ。
はいはい、
あーでもないこうでもない、あーでもないこうでもない、あーでもないこうでもないって行き詰まったときとかに、そのお散歩すると頭がクリアになってみたいなね。
なるほどね。
そう、気がつくとホットコーヒーが美味しい季節になりましたよねっていうのをアクションさんがおっしゃっておりますが、まあ美味しい季節になりました。
なりましたね。
まあ、ホットコーヒーね、カフェインで何でしたっけ、覚醒作用がありますが、まあ取りすぎも注意だったりしますけどね。はい、さくらさんが闘争を求めるんで。伊達さんはコーヒー結構飲むの派ですか。
あ、もう毎日1リットルぐらい飲んでます。
1リットルは飲みすぎやろさすがに。
いや、もうなんかね、コップが開くと落ち着かない、
はい、ああなるほど。
ずっとコーヒー、なんかこうパッと常にコーヒーを飲みたい。
ああ、私はね、あの普段パッと飲む用、まあ、配信中もそうなんですけど、あの基本的には水が多いかな。水とか、あと、まあ、コーラとかが多いです。
はいはい、はい。
その、糖分を補充し、脳に糖分が補充したいときは、コーラとか、あと、疲れてるときは、スポーツドリンクと、
はいはいはい、
なんでしたっけ、栄養ドリンクを混ぜた、自作エナジードリンクを作ったりとかね。 しております、
オロポとかアクリみたいなものですね。
意外とね、うん、何でしたっけ、これなんだ、アリナミンゼロとポカリの組み合わせは意外と美味しいです。
うーん、
でも美味しいんだったらね、ポカリとリポデーの組み合わせは非常に美味しいですよ。
ああ、わかりますよ。
ポカリとリポデーの組み合わせは
絶対体には良くないなって思いますけど。
いや、でも栄養ドリンクとスポーツドリンク一緒に飲んでるだけですからね。
摂取量が過剰じゃないんですかそれ。
いや、だって何でしたっけ、リポデー1本分ですよ。
なるほど、
うん、
いやなんか、はい、ちょっと乱暴に聞こ
える。そうそう。
いや、美味しいのは分かりますよ、美味しいの
ね。いや、まあ確かに、その何でしたっけ、お、まあ元々思いついたのが、お酒とスポーツドリンクを飲むと吸収が良すぎて酔いが回りやすいっていう話を聞いて、なら栄養ドリンクとスポーツドリンクを一緒に飲むと栄養成分が体に吸収されやすいのではないかみたいな感じの、
肝臓に悪そうに聞こえるな。
乱暴な感じではございますけどね。
肝臓にちょ
っと悪そうだな。そう、泉さんが、糖分多い飲料は、糖尿病に悪いので、無糖缶コーヒーを最近は飲んでます。
結構いろいろありますよね。カフェラテでもこう無糖のやつがあったりとか。
そう、泉さんがね、元気スイッチいただいておりますが、泉の元気スイッチは仕事前に自販機で買う、無糖缶コーヒーですね。
わかります。
ぐっと飲み干したら仕事モードに切り、気持ちが切り替えられますということで。あ、でも私ね、まあ、ブラック無糖も好きなんですけど、なんか頭を使うことやるときは結構甘めのやつとかも好きだったりしますね。糖分補給をしたいので。
まちまちですか、
ね、まちまちですか。ちなみに大道のアメリカンコーヒーって知ってます？
甘いやつですか？
甘くてでかいやつです。
あ、でかい、それは知らないです。
でかいです。大道のアメリカンコーヒーで検索していただければ出てきます。
あ、これか。
でかいんです。でかい缶です、これがね、
でかいですね、
うん、でかいです。これがね、甘いです。甘くて薄くて量があります。
なるほど、大道らしい感じ。
大道らしい。
なるほどな。
まあ、最近そのお散歩して飲んでるやつに関しましては、なんか世界一のバリスタってやつですね。世界一のバリスタ尾藤ってやつ、まあ、これも大道さんなんですけどの、ちょろちょろと飲んでたりしておりますが、伊達さんはそのコーヒー結構ガリッと飲むらしいんですが、それは缶コーヒーですか、それでも自分で入れたりしてる？
自分で、まあ、言ってインスタントですけど、まあ、僕、まあ、家でずっと仕事してるんですけど、
はいはいはい、
仕事用のデスクの横に電気ポットを置いて、はいはいはいはい、常備してて、でコーヒーも置いてて、なんでコーヒーが切れたらもうその旗からすぐ入れるみたいな生活をしてるので。
私水は浄水ポットを、ね、手元に置いてて、水が切れたら入れるっていう感じにしてるんですが、そう、コーヒーね、私も一時期ハマってた時期があるんですよ。そのハマってた時期はね、そのコーヒーミルで、
はいはいはい、
ゴリゴリと豆吸って、でコーヒーメーカーでそのフィルター通してこうコポコポやるっていうのを、やってた時期があったんですけど、もう掃除がめんどくさすぎてやめましたね。あれは。
そう、いや、そう、ドリップとかで飲みたいんですけど、できれば、
はい、
業務効率を著しく下げるので、やんないですね。
なるほど。そう、泉さんが、大道さんの缶コーヒー、おいしいよね。缶も、樽型をしてて、おしゃれだし。あ、樽型してるやつはね、私ね、あれなんですよ。何でしたっけ、量が少ないから買わないんです。
まあ、でも美味しいですよ。
たまに飲みますけどね。その何でしたっけ、エイチャルさん、缶コーヒー何が好き、どういうのが好きですかって言ったら量ってございますからね。
なるほどな。
エナジードリンクね、何が好きなんです、エナジードリンクっていろいろあるけど、どれが好きですかって言ったらゾーンって答えて、ゾーンのどこが好きって聞かれたら量ってございます。
まあ、量欲しいと、
量欲しい、
多々ありますからね。
好きな食べ物って何ですか？量。
答えになっとらんやつ。
そうそうそうね、まあ、そんな感じでですね、その、まあ、いっぱい食べるっていうのもね、その元気スイッチの一つなのかもしれな、うん、なかったりはしますけどね。さあそんなこんなでですね、伊達さんの元気スイッチっていうのもちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、リスナーさんもね、ぜひぜひ、これ聞いてる方、あなたの元気スイッチ教えてくださいね。最近元気が出たこととかでもいいですよ。伊達さんはその歌うことっていうのがまあ元気スイッチの一つらしいんですが、
いろいろですね本当に。でも、
はい、
基本、まあ、HR さんご存知だと思うんですけど、基本ずっと元気なんですよ。
おーおーおーお
ー。でメンタル的に落ちることっていうのは基本ないし、はい、モチベーションが下がるっていうことは基本ない
ですよ。ほうほうほう。
でもまあそのモチベーションが高いかすごく高いを推移するので、
高いかすごく高い、なるほど。
なんですごく高いに持っていくためで、あの2つですね、すごく高いに持っていくのと、はい、高いをキープするための手段みたいなのが僕には一応あって、
ほうほうほうほうほう。
でどっちもその音楽を作るっていう、
音楽を作ると
、まああとはこうあれですね、僕あの曲を作るときに曲を作ってる最中の息抜きに曲を作るっていうことをするので、
ちょっと待って、それあれですよ、仕事の息抜きに仕事をするみたいになってるじゃないですか。
そうそう、
配信の息抜きに配信をする的な、
あ、ま、その何ですか、同じことでもこう音楽でも違うジャンルをやるっていう感じなんです
けど、あなるほどね、
違う曲調のものをやるとか、
はい、
であとはあのまあこれはあの何のこう誇張もなく、あの、はい、奥さんがいるんで、
おなるほど、
こうやっぱり奥さんの様子をちょっとこう部屋を出て伺いに行く、子供の様子を伺いに行くっていうので、こうまたモチベーション、
おそれはね元気スイッチですよね。
いやもうなんで、うん、基本はずっとモチベーションが高い、でまあ、僕も腹を立てることはもちろんあるので、
はい、
腹を立てたときはさらにモチベーションが上がるっていう、
なるほどね。
やったるぞってなるっていう人間なので、まあ、なんでそういうところですね、僕のスイッチはもう、
は
あ
は
あ、なんで切れてるときの方が最近はいいものを作るっていう。
なるほど、何でしたっけ、怒りの歌詞がこう次々と思い浮かんでくるわけですね。
そうですね、さらっと出ますよ、怒ってる時は、ね、
キレてる時に、まあ、キレてる時の方が ある意味キレキレなその歌詞、
そうです、ね、
曲が出来上がる、
はあ、
なるほどね、はい、コメントでですね、作曲の息抜きに作曲、常人には理解できぬ、さすが伊達さんっていうね。
案外ねやってみるとこう、あなるほどって思ってもらえる気はするんですけど、
まあ、でもあ
の今のところ共感されたことはないですね。
なんかあるようにね、確かに大公開時代オンライン、まあ、ゲーム ね大公開時代オンラインの息抜きに別の MMO をやりますね、理解した、理解できてるらしい。
そう、もう本当そんな感じですよね、なんかこう水彩画やってるけどたまにはこう鉛筆使うかみたいな、
はいはいはいはい、はい、
そういう感じだと思いますよ。
まあ、息抜きというよりも気分転換の、元気スイッチよっていうよりも気分転換なような、そんな気もしないでもないんですけどね。
まあ、ほぼほぼそれですね、もう気分転換したら本当にパッとスイッチ変わるんで、
泉さんが、明日の夜に梅田に行って推しのアイドルのライブに行くのでのが元気スイッチです、
いいですね、
めっちゃ楽しみ、まあ、その推しのね、アイドルとこう目が合った瞬間なんかもでしょうね。まあでもその何でしたっけ、ある意味その楽しみな日の前日とかさ、テンション上がるじゃないですか、まあ子供の時なら遠足の前日眠れない的なね。まあ、さっき言った伊達さんね、お子さんや、奥さんいらっしゃるらしいんですが、やっぱりその遠足とかそういった楽しみの日は子供寝れなかったりするんですか、するようなもんなんですか。
あのね、全然そんなことないです
。そんなことないの。
スカッと寝ますね。
はあ。
ま
あ翌日の体力を温存しておきたいっていう部分があるのかもしれませんけど ね、うんうんうんうん、
逆に僕はもう、はい、あの大体こうイベントの前日はこうテンション上がりすぎるのと、
はい、
あと寝坊が怖いので毎回徹夜するっていう、
それ大丈夫なんですか？
徹夜するっていう、
は
あんまりね、はい、本当は良くないんでしょうけど、
はい、
あのまあ、なんやかんやでちょうどいいですね
あでもなんかあの睡眠のサイクルが何でしたっけ、普段より長い人っていうのもいるらしいですからね、その何でしたっけ、2日働いて1日寝るみたいな、
そんな人いるんですね。
まあちょっと今のは極端な例ですけど、その実際ほら人間って1日8時間寝て残りの時間起きてるってじゃないですか、はい、それがちょっとそのターンが長いって言ったらいいんかな、
ええ、
その16時間寝て20何時間起きるみたいな感じの、はい、っていうなんか民族というかなんかそんなんがあるらしいですけど、まあでも睡眠って不思議ですよね、これなんか脳を休めてるってイメージじゃないですか、体と脳をね、でも脳がないようなそのクラゲとかも睡眠するらしいです。
ああそうなん
ですか、ね、そう、なんか本当にねですです。だからなんか最近の説だと起きてる時間が特殊で寝てる時が正常っていう研究もあるらしいです。だから植物とかほら植物とかは常に睡眠してるみたいなね
はいはいはい、はい、
そんな説もあるらしいです。だから寝てる時が正常でその起きてるのがそういう生物にとっちゃ異常なことでなので、はいはいはい、だから長時間起きてると体調にね、
はいはいはい、
異常を来すっていうそういう説もあるらしいです。
なるほど、ね、だからみんな布団から出たがらないんですね。
まあその可能性は植物になりたいと思ってるね方もいらっしゃるかもしれませんけどね。
なるほど。
さあ泉さんがファンクラブのハッピとうちわをライブ会場に持って行って推しを応援していきます。
いいですね。
ファンクラブとかまでに入ってるのは素晴らしいですね。まあでもあれですね、なんだろう、バーチャルの世界にはまるとその現実のねアイドルとかそっちからちょっと結構距離を置きがちに私はなりますけどね、なんとなく。
ああそういうもんなんですね。
そう意外とね、うん、そう考えたらね、まあ何でしたっけ、昔からある二次元は裏切らない的なことがあるじゃないですか。
まあまあまあまあ。
でも VTuber は裏切るですよ。裏切りますよ。
そうですね。中身はもう。
VTuber 裏切るっていう表現はおかしいかもしれませんけどね。
まあ言うて生ものですから
ね。生ものですからね。
まあなんかね、映像作品と混同しがちですけど、
はい、
中身普通に人間ですからね。
そう。いや、中の人などいない人も全然、炎上案件、それ。危ない
。何も言ってないです。
はい、何も言ってない。はい、よかったよかった。
何も言ってです。
はい、というわけでですね、コメント来て、掲示板来てるやつも読んでいきましょう。うど伯爵さんからいただきました。ありがとうございます。はい、すっごくベタな話で恐縮ですが、伊達様の新しい活動報告をツイッターで拝見するたびに心の底からすっごく元気をもらえています。
ああ恐れます。
伊達様が頑張っているから私も頑張ろうって思いますだそうですね。
あ、照れますね
いや珍しいですね、この伊達さんがこうやって照れてるときね、へっとかってい
うの、へへへ、いや、まあ、案外テレアなので、
は
い、
あ、そうなんですか
、
メタルとかやってるんで、ね、温度略そうみたいな、温度略そうじゃないですか
いや、まあ、
ありがとうみたいなね、そんな感じのノリでいけるのかなと思ったら、意外とね、可愛らしい部分もあるわけですね。
へへへ、恐縮です。
ね、さあ、そうでもね、まあ、こういう活動してる方、ね、例えばその私なんかもそのレイブンズナイトを聞いて今週1週間頑張れるとかって言ってくれる方とかいたら、うん、もう本当嬉しい限りではありますけど ね
本当に、
うん、皆様の期待に応えられるような配信ができてるのかどうかっていうのもね、ちょっとやっぱ気になるところでもございますが、まあでもおかげさまで私のチャンネルも、チャンネル登録者数500人を超えましたのでね、ありがたい感じではございます。
おめでとうございます。
503はまだ行ってないかなって感じではございますけどね
じゃあ503行ったらお祝いですね。
お祝いするでは続きまして、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます、皆さんこんばんは。どうもこんばんは。今年もなんと今年の夏もなんとか乗り越えられたサンミッシェルです。先月まで暑い日が続いていましたが、そこで思い知りましたのは塩の大切さ。ほうほうほうほうほう。仕事をしていますと大量に汗をかきますので、どうしても水や麦茶をガブ飲みすることになります。その際に多少でも塩分を取るのと取らないとのでは体力の回復量や持続が違います。また回復が早まれば翌日の作業にも立ち向かえます。皆様は暑い中で、力仕事やスポーツをやりましたでしょうか。熱中症対策は 何かやっていましたでしょうか。それではということですね。いや、塩ってやっぱり大事ですね。そう、お塩を取らないと延々とね麦茶飲んでしまいますそう、私ね結構何でしたっけ、氷とかも好きなんですよ。まあ、よく鉄分が足りないって言われてるんですけど。
はいはい。ああ、氷食べる。
そうそうそうそう。で、私ほら、某ね、うどん県でうどんを提供するお仕事をしてたりしてるんですけど、まあ、製氷機があるわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、自分のコップに製氷機から氷を入れて、で、お茶入れて、気づいたらボリボリしてます。あかんのやけどね。
なんかね、うん、氷食症とかって言いますよね。
そう、まあ今ではさすがに一人でいるときはねやらないですけど、一人暮らしをしているときに個人用の製氷機を持ってたりした時期もありましたからね。
ほう、そう。
はい、かき氷、いやかき氷よりもかち割り氷の方が好きです。はい、ナイスロゴアンさん、こんばんは、いい夜ですね、鍵を遠方に忘れて途方に暮れる、うわーもうどこに忘れてきたのそれ。あ、でも鍵をさ忘れたといえば、学生時代にですね、一人暮らしをしてた時に家の鍵をですね学校に忘れてきたことがあるんですよ。
ほう。
で、まあ当然学校なんか閉まってるんで入れないですから、いやもうそのでその時偶然友達もお家あかんみたいなパターンでして、で冬場ではございますけど、私その時一夜、はいはい、マンションの屋上で明かしましたよ
なんでわざわざ屋上行ったんですか
いや家の前でいたら怒られそうやし、不審者に思われそうやし
不審者に思われた方が何だったら助かったじゃないですか。
まあその可能性ありますけどね。なぜかマンションの屋上で何でしたっけ、寒空の下星を見ながら一夜を明かしました。なんであんなことしたんだろうなみたいな。ネットカフェとかさ、ネカフェとか、24時間やってるカラオケとか行けばよかったのにみたいな感じでね、思ったりもしたんですが。なあれがね、いまだにね、なぜああいう行動に出たのかが謎ではございます。ね。ね、白ご飯さんは、出張先だそうですね。知人に助けてもらってる夜なので、挨拶だけで失礼します。良い夜を。白ご飯さんはね、お友達の家に泊まることができたのかな、うん、よかったよかった。私みたいにそのねマンションの屋上で寒空の下星を眺めながらね、身を震わせながら一夜を過ごす必要がなかったのですね。よかった。
マンションの屋上に上がったのは完全に自滅ですよね。
いや、やっぱり自滅か
そう、寄せばいいのに。
バジトンプーさんが、塩タブレット、美味しいの、美味しい当たりのと美味しくない外れがありますよね。塩タブレットね、美味しいやつ食べたら取りすぎちゃって塩分過多になりそうね。いや、美味しいやつなんかボリボリ食べちゃうんですよ、
はい。ああ、まあ、それはちょっと、まずいですね。
そうそうそうそ う, そう。ね、塩分の取りすぎ、あれもなんか美味しいやつは本当にね、うん、子供とかだったら、必要以上に食べたりして、塩分取りすぎになったりすることがありますので、あれ気をつけないといけないんですけどね。はい、白ご飯さんが、マンション苦情チャルちゃん、チャルさんね。最後に、伊達さんいつもながらダンディーですね。ではでは、ということで、
ありがとうございます。
白ご飯さんお疲れ様でございます。NN さんが、大学生の時に、カラオケで夜を過ごすお金はもったいないって思ってしまいました。あ、それあったかもしれないですね。その時確かめちゃめちゃ節約してたのかな。
それでもちょっと死にかねないことをやってるように僕には思うんですけど。
めちゃめちゃ節約してた時期だから、多分ね、寝カフェ行ったり、ね、カラオケ行ったりするのがダメだったのかな。確かその当時ね、お昼ご飯とかも、なんだったっけな、フランスパン、どでかいやつ1本と、
はいはいはい、
ポテチだけみたいなことやってましたね。
なるほど。
そう、ポテチの塩を置かずに、フランス、ね、どでかいフランスパンをかじるみたいな。いやー、でも今でもね、そういうジャンクなのはめちゃめちゃ好きですけどね。
うん、まあ、フランスパン美味しいですからね。
そう、フランスパンはいいですよ、あれは。何でしたっけ、焼いたんもいいですし、その硬いまんま食べるのもね、非常にいいのではないかなって思ったりしますけどね。さあ、泉さんがスポーツドリンク味の塩分タブレットが好きですっていうことではございますが、そのね、
そういうのあるんですね。
そうそうそうそうそう、まあ、塩分タブレットでも取りすぎはマジで注意なのでね、塩分取りすぎに気をつけつつ、いかないといけないのではないかなって思います。さあ、というわけでですね、今日は掲示板の投稿とかも控えめなので、マシュマロなんかもね、ちょっと見ていきましょうかね。よいしょ、特に来てないですね。はい、よいしょ。では元気の出る、元気スイッチとしましては、まあ、私の最近の一例ではございますけどね、推しの V さんが朝活やってたりしてるじゃないですか。朝活とかやってたりするときに、その何でしたっけ、行ってらっしゃい行ってもらうのっていうのはちょっとテンション上がりません。
なるほど。
これ俺だけかな。うん、いやでもそういったね、そう、仕事の行く前とかにね、やるっていうのもいいのかなって思ったりはしますけどね。あとはまああれですね。意外とね、本を読んでる時とか漫画とかです。漫画とかを読んだりする時に、新しい巻が更新されてたりする時にちょっとテンション上がったりします。
ああ、なるほどね。
伊達さんとか結構漫画とかそういったものって見たりします？漫画、アニメ、小説。
そう、最近は漫画はあんまり見ないんですけど、はい、アニメは見ますね。
私ね、最近逆にアニメ全く見てないですね。
めちゃさん、最近の作品じゃないんですけど、
はい、
ぜひアニメの銀河英雄伝説を僕は。
あ、銀英伝ね、あれはね、見とかないといけないんでしょうね。
昔のやつ、新しい方もいいんですけど、
はい、
昔のやつとりあえず本編110話、
110話やからね、これ。本当、
外伝も40話ぐらいあります
ね。
トータル150話ぐらいを、もう僕は何週見たか分かんないぐらい見てるんですけど、
いや、まあこれ銀英伝に関しまして、銀河英雄伝説ね、これに関しましては、正直そのネットミームになっている名言とかいろいろあるじゃないですか。だからそういったのもあるので、このね、業界をやっていくんだったら、たしなんどかないといけないのではないかなって思ったりしてるんですけどね。
もう本当ね、語彙がすごく多い、
はいはいはいはいはい、
こう物事の考え方みたいなのが、かなりこういろんな人の視点でこう多岐にわたる価値観みたいなのも、
はいはいはいはいはいはいはい、
でこう普遍的なものがないっていうところ、まあ、いろんなところが見える作品で、ただただ面白いです。
なるほどね。
ひたすらに面白いです。
これ110話見る場合、どのサイトがいいんでしょう。プライムとかは一応ね、
プライム来てたんじゃないかな。定期的に来ては消えっていう感じなので。
あ、なるほどなるほど。
フルとかは今もあると
、はい、フルは基本全部あるみたいな感じで、
そう、僕もだからフルで見ることが多いですね。
はあ、これあれですかね、なんか区切りみたいなのもあるんですかね。その110話全部つながってるみたいな感じじゃなくて、
あ、いや1話完結みたいな感じじゃないので、
ああ、今日は続きもので見る必要があるって感じですね。
そうで、まあ、大きな話の節目みたいなのはあるっちゃあるんです。
あるっちゃある。ああ、なるほどね。
本編長いんで、
はい、
大きな戦争が何度も集結するんですよ。
ははははははは
なんでそういう節目はあるんですけど。
なるほどね。
ええ、
いやー、そう、泉さんが推しの V さんが平日昼間に主に配信されてるんですよね。働いてるので職場では仕事中に配信見れないのが辛い。うわ、それは辛いんですね。そう、何でしたっけ、プライムに関しましては1から24までは今見れるらしいですね。
あ、そっか、一応分割はされてるっちゃされてるの
か。4分割、110話を4分割じゃなかった、まあ、だから第1章、第2章、第3章、第4章みたいな感じになってるのかな。一応第1章はプライムで見ることができるっぽいので。
いや、もうね、むちゃくちゃ面白いですよ。
いや、これはね、そう、何でしたっけ、銀英伝と、あとあれ、何でしたっけ、思い出されへん、思い出されへん、ロボットものなんですけどね、何だったっけな、
どういうタイプのやつですか。
いや、あれだ、あれ、ガンダムシードと同じ、はい、原画というかあれの人、コードギアス、コードギアス。
あ、コードギアス。
そう、コードギアスは見とけって言われてるんですよ。
これは僕の主観なんですけど、
はい、
コードギアスは銀英伝の影響めちゃめちゃ受けてます。
そうなの？
多分ですけど。
アリスさんにそのコードギアスは見とけってね、言われてるんでね。
じゃあコードギアス好きならもう銀英伝間違いなく刺さります、
ね。ああ、なるほどね、
ま。間違いないと思います。
はいはいはいはいはい。
そう。なんかね、本当にこう戦略と戦術の違いというところの考えというのがしっかり練り込まれているのが、まあ、銀英伝だったり銀河英伝、コードギアスだったりとかっていうところもあったりとか。
ギアスはなんか1期2期見た方がいいなっていうね、コメントがあるように。
そうですね、面白いですね。
はい、地戦士ケルミムさん、ニコニコ広告ありがとうございます。広告いただくと我々の元気が上がります。元気スイッチ、ね、
上がりますね。
あとは、亡国のアキトと復活のルルーシュ、はあ、はあはあはあはあはあはあ、なるほどね。まあそう、銀、ね、コードギアスと銀英伝、まあ、この辺はね、いやー、二の足踏んでますね。
なるほど。ちょっとこれはあれですね、
はい、
こう指導が必要ですね。
なるほど。
いや、銀英伝はとりあえず、まあ、はい、最低2週は見てもらわないと。
2週。
い
やー、私ね、アニメとか見出すと流し見できない派なんですよ。
あ、いや、もう銀英伝は流し見したらダメですよ。
そうそう、いや、だから何でしたっけ、なんかやりながらとかっていうのが私できない人間なので、きっちり見ないとね。
もう1週間引きこもって銀英伝見てください。
わーお。それね、昔はあったんですよ。その何でしたっけ、そう、大阪とかに住んでるときに、普段は普通のお仕事してるけど、ほら、実家に帰省したりするときに、まあメインのパソコンを持って帰れないじゃないですか。ゲームができないってときとかには、もうタブレットでまとめて、そのアニメをごっそり見るっていうことはよくあったんですが、今、基本的には全部、いけちゃいますから。
はい。
そう。だから、 アニメ見てる時間があったら、そのゲームしたり配信したり、配信の準備作業、あとね、キャラクターモデリングしたりとかっていうのを やりたくなっちゃうんですよ。で、まあでもね、
まあ、分かりますよ。
どっかでいや、どっかでやっぱ見ないといけないんでしょうね。ね、いや、義務になったらダメです。でもね、見たいんですよ、正直。
家では見始めたら、多分ね、最初の、
はい、
まあ、7話ぐらいまで行った後はもう記憶が飛ぶぐらいの勢いで見ると思うんです。
いや、そのね、私に何でしたっけ、見るなら見るで、1話2話3話とかで判断はしたくないんですよ。なんか何でしたっけ、前半おもんないけど後半面白くなる的なアニメとか、ね、はいはい、やっぱあるじゃないですか。この何話までは見ろみたいな感じのがあるじゃないですか。
ありますね。
だからそれもそういうのがあるんで、正直その見るんだったら全部見て、全部見たいっていうのはありますね。
はい、
ただ例外としてあまりにもその途中であこれいいわってなることもまたまあありますそういうの。
まあまあまあ
まあ、まあ、それはね、
まあ、合う合わないはもちろんあるので
、あるんでね、
よしあしじゃなくて、
うん、そういうのでね、
そう、
まあ、コードギアスも、うん、多分ね、見るなら全部見る感じの勢いで見ないといけないんで、面白いですか、やっぱり。
そう、ま、そうですね、そういう意味ではこう銀エーデンは僕は元気スイッチなところありますね。
あ、
銀エーデン、グレンラガンあたりはもう、
グレンラガンは分かります。グレンラガンは私全部見ましたからね、もうあれはね、でも人によってはさ、グレンラガンに関してはそのメカデザインで敬遠してるって人とかが結構いらっしゃるんですよ。
序盤で多分見るのやめたんだろうなっていう、
そうそう、もう あるでしょうし、そのなんだろう、あれってほら、まあメカデザインとかが結構特殊じゃないですか。
まあまあまあまあまあまあ、
そう、なんだろう、言い方悪いですけど、そのいわゆるヒロイックなメカデザインとは違って、
そうですね、
ダサかっこいい部分があるじゃないですか。ダサかっこいい、
わかります。
そう、そのダサかっこいいが苦手って人がやっぱりいらっしゃるんですよ。そういう、まあ言うたら昔ながらのびっくりドッキリメカみたいなやつね。
まあね、そうそう、顔面は基本そうですからね。
そういう部分で敬遠されてるって人もいるにはいるんで、まあまあでもそこはね、どうしようもない部分はありますけどね。
うん、
ダサかっこいいは分かる。
本当に好みなんで、ね、まあなんかこうね、等身の高い、ね、はい、期待も後半になると結構増えてくる。
そう、それはありますけどね。
だからこうメンタリティがかっこいいっていうのは。そう、
あれはね、あれは正直その何でしたっけ、作品は元気もらえますね。
そう、なんでどっちかっていうとこう僕らぐらいの年齢が逆にすごく刺さる、
はい、
放送当時30歳ぐらいだった人にバシクソ刺さるみたいな、あ、
ね、
感じでしたよね。
まあ、ただあの作品も何でしたっけ、途中ね、
ええ、
前半一部その作画崩壊とかいきなり、もうあれの都合でね、その予算と制作時間の都合でちょっと残念な部分もあったので、
でもなんか、うん、あれちょっと作画おかしくなってる回って、はい、作画監督が違うんじゃなかったっけ、なんか意図的にあれをやったっていうのを聞いたことがあるんですけど、
なんかまあまあいろいろありましたから、ね、あったみたいですね。
びっくりはしましたけどね、うん、なんか味が違いすぎるんだけどみたいな。
そう、それでそこで切った人とかもいるらしいので、それ考えたらあれはね、本当途中までは絶対見ろって言いたくなりますけどね。
まああれはもうでも本当にこうね、投資で見ていただいて、
はいはいはい、
でこう主人公がちょっとこう復活するところがもう最高、
まあ最高ですね。
でも それだけにとどまらずっていう、
ね、そう、後半の怒涛のね、熱さが、いやもうちょっとね、何でしたっけ、
ね、
いや この辺を語り出すとね、キリがなくなりますんでね。映画版になってカオスになってしまったようなグレンラガン、映画版は私見てないんですよ。
あ、そうなんですね。映画もいいですよ。
あ、そうなんです。
カオスになってるっていうのはそれはそうなんですけど、
はいはいはい、
本当に 僕はなんで劇場版も DVD を持ってて、
そう劇場版なんですけど、なんか総集編的なイメージだったんですけど、そうじゃなくて新作的な部分もあるんですか？
そうですね、劇場版2作あったじゃないですか、前半後半みたいな感じで、
はいはいはい、
で前半の終盤まではほぼ総集編なんですけど、
はい、はあはあはあ、
終盤がこう新規なんですよ。
なるほどね。
で2作目はもう全部かん全部ほぼ新規です。
はあはあはあはあはあはあ。
でまあ、大筋の結末は変わんないんですけど、間の展開が結構変わってる部分とか、
はい、
あって、ぜひね劇場版 と、 こう、テレビ版比較しながら後半は見てもらうの楽しいんじゃないかな。
なるほどね。それはそれでちょっとね、
めっちゃいいっすよ。
何でしたっけ、某マクロスなんかは原作でね、メガネが割れた人が割れなかったり、劇場版だと割れなかったりするっていうこともありましたからね。
まあ、はい、まあ、それ以上の変化はありますよ。
ああ、なるほど。
グレインヘッド。メガネどころの騒ぎじゃない。
メガネどころの騒ぎじゃなかった。なるほど。
なんで、見た方がいいと思います、僕は。
ね。グレイン編と螺旋編らしいですね。いやそう、マジでね、そういうのをね、やるためには時間を、とにかく時間を作らないといけないっていうの。
そうなんですよね。映像作品きっちり見たいですからね。
そうなんですよね。だ最近なんか私もう睡眠寝る時間が4時半とかになってたりしてますから
昨日も遅かったですもんね。
そうそうそうそう。なのでね、まあやりたいことやることをね、もうとにかくいっぱいありますんで、それをね、バンバン消化していかないとね。そのまあでも VTuber 無理すなっていうね、のもありますから、まあ、その辺はね無理せずに、もう無理せず、元気を維持しつつやっていかないといけないっていうのがありますけどね。さあそんなこんなでですね、その皆さんの元気スイッチ、今日は投稿が少なくて、ね、困っておりますがまあまあ話題にことかかないんでね、まあでもあれですよね、そう元気が出るっていう部分だったら、まあ伊達さんとかって、食べたりするときにさ、これ食ったら元気が出る的なんてあったりします？
ああそうですね、まあいくつかありますよ。僕の、
はい、
配信とかツイッターとかではあんまり言わないんですけど、
はい、
カツ丼がむちゃくちゃ好きなん
です。わかる。カツ丼美味しいです。
で、まあディスコードとかでこう通話してるとき、
はい、
まあ、大体僕毎晩その、まあ、自分のサーバー、自分が運用してるサーバーがあって、
はい、
ここでまあ夜な夜な喋りながら作業とかしてるんですけど、
はいはいはい、
夜1時ぐらいになると必ずカツ丼食いてえなっていう癖があって
なるほど。
だいたい毎日言ってるんですけど、カツ丼食いてえなーってすぐ言う。なんでもう本当にね、神戸に大好きな20年通ってるカツ丼屋さんがあって、
はい、
そこのカツ丼がもうすぐ食べたくなる、
うんうんうん、
で食べたらとにかく元気になる。ありますね。
バジトンプさんがね、やはり肉、焼肉っていうことでございますけど、
あーね、焼肉もテンション上がりますよね。
焼肉ね、なんだろう、俺の中ではそこまでじゃないんですよ、実を言うと。そう、なんでしたっけ、ほら、まあ、家族で、あれしてるとですね、過ごしてると、誕生日とかお祝い事とかあった時に、焼肉パーティーとか寿司パーティーとかしたりすることあるんですが、その焼肉って私、なんでしたっけ、食べれる部位が比較的少ないんですよ。
はいはいはい。
そう、焼肉っていろんな部位があるじゃないですか。いろんな部位を美味しく召し上がることがあるんですけど、私食べれる部位がそこまで多くないので、そう、逆に言ったら延々と炭塩かなんか薄っぺらいペラペラのカリカリの肉をね、延々と食べ続けたいぐらいの勢い。
でも炭塩美味しいですからね、本当に。
そう、でもね、炭塩もね、あれなんですよ、よく そのお祝い事とか高級なところ行くとさ、高級端子で分厚いやつが出てくるんですよ。
ああ、
そう、分厚いやつが出てくるんですけど、違うねん違うねん、もうペラペラの薄いやつが、薄いやつをこのね、両面パリッパリに焼いてレモン汁つけて食うのが好きなんですよ。でそれでこの、ね、この高級端子をどうよみたいなドヤ顔で出されたりして、いやちゃうねんちゃうねんそれみたいな感じの ね、
僕も薄い方が好きですね。
ね、そういうのがあったりしますけどね。さあ、さくらさんが今日の晩ご飯は親子丼ということで、親子丼はどうですか。
いいですね。いやもう僕もそう、まあ、カツ丼がもちろん一番好きなんですけど、はい、丼もの結構好きで、
親子丼でね、私ね許せないのが、あの親の方の、あの何でしたっけ、鶏肉あるじゃないですか、
はい、
あれで脂身がいっぱいあったら私切れそうになります。
まあ普通はね避けますからね。
脂身があったらね、ちょっとね、はい、コメントでですね、あの難波でのイベントは何するんですかっていう、
そ
これね、
あの
ちょっとイベントがあるっていうことだけしか言ってなかったんで、
HR さん、あのちょっとあのイベントの、はい、サイトがあるんでちょっと
送
っておくんですが、あのオトケットっていう即売会がありまして、
はい、
難波駅のすぐ近くであるんですけど、難波御堂筋ホールの7階であるんですが、はい、そこでですね、あの、はい、またこうバンドとして出展して、うんうん、スペースを設けさせてもらってこう即売会に参加するっていう感じですね。
なるほどね。
これちょっとこう数年間やってなかったんですけど、
はい、まあ、あのコロコロの影響とかで、
まあ、そうです、まさしくそれでちょっと立ち消えてたんですけど、
うん、
なんか復活するみたいで、
うんうんうん、
でたまたま昨日見つけて、昨日一昨日かな、
うんうんうん、
やるんやと思って、こう参加者の一覧を先にパーッと見てたら、はい、知り合いの V さんがいて、
わ
ー
わ
ーおーおーおーおーおーおーおーおーもう応募してるんやと思って、じゃあ僕もしたかって思って、もともとここはあのなんか雰囲気が好きだったんで、
はい、
あったら出すつもりではいたんですけど、
なるほどね。さあ、というわけでですね、そう、NN さんが美味しいうどんや、蕎麦屋さんのミニカツ丼が美味しいとテンションが上がりますということではございますが、いやまあ確かにね、その美味しいうどん屋とか蕎麦屋さんミニカツ丼があったら、ね、テンションが上がるんですけど、そもそもその某うどん県では、あの蕎麦屋やあのうどん屋さんにカツ丼があること自体が結構少なかったりします。
そうなんですね。
そうです、意外とね、あの定食うどん屋さんとかの場合、米物って基本おにぎりぐらいしか置いてないです。おにぎりいなり。
なるほど。
そうだから、あのカツ丼のカツを揚げたり、あの卵とじをしたりするのが、
はい、
できないというか、あれなんですよね、その
やんないですね。
やんないんです、うどん店の場合は、本格的なうどん店の場合はね。 なので、まあまあ置いてるところは結構あるにはあるんですけど、結構そのうどん以外のメニューもあの置いてたりするお店とかの方が多いですね。
はいはいはい、
です。そう、でもまあまあまあ、あの、何でしたっけ、チェーン店とかそういったところとかでしたら、カツ丼とかも置いてあったりするのかな。うどん屋というか定食屋さんかな。NN さんが知らなかった、逆に少ないんで、そう、少ないんですよ。ただ、うん、ほんまに少ないですね。カツ丼置いてあるうどん屋さんとか、だからおにぎり、いなり以外の米物を置いてるってこと自体が、そのまあ、うどん県のうどん屋さんの中では比較的少ないです。
なるほど。
ですです、まあ、逆にそ の、
はい、
うん、
あ、ちょっとね、
はい、あ、どうぞどうぞ。
伺いたいことがあって、
はいはい、
あのまあ、前ちょっとうどんとおそばのお店に行って、
はい、
あのカツカレー定食なるものを頼んだんですけど、
ほう、
何が出てきたと思います？
え、あのカツカレーうどんですか？
やったらまだあのワンチャン納得いったんですけど、
はい、
とんかつ半分が単体で出てきて、
はい、
でカレーうどんが出てきて、
はい、
ライスが単品で出てきて、
はい、
カツの、あのソースがあの小皿に入って出てくるっていう、 謎のムーブをかまされまして
激レアですねそれは。
そうかで、今ちょっと写真をねお送りできたらと思って探してみてるんですけど、はい、そうなんかそのカツカレー定食っていうから僕はてっきりカツカレーにうどんがついてるんだとばかり思って頼んだんですよ。まあ一応うどんとかおそばのお店だったんで。
はいはいはい。謎すぎますねそれ。とんかつ皿プラスカレーうどん。
カレーうどんが出てきてあすいませんカツカレー定食頼んだんですけどって聞いたらいやそれですよ
おっと
はいカツカレー定食ですみたいなはみたいになってそうまあ、そうなんやろなみたいな。
なんかコメントであるように名古屋のひつまぶしみたいなノリですね。ああ、まあ、普通そう普通そうですよね。カツカレーに小さいうどんですよね。カツカレー定食の場合は
と思うんですけどね。
はいはいはいはいはい。
なんかそういう事態が起きまして、それってこうまあ江島さんがうどん屋さんされてるっていうところから見てもちょっと
激レアですね。
やっぱレアなんですね。
不思議ですねそれは。
いやびっくりしちゃって逆に面白くなって。
でももうそれ面白すぎでしょそれは。
ね、そんなことあるってなったんですけど。
はい、
なんか ね、具材が一個ずつずれてる感じ。
はいはいはいはいはい。全部混ぜろみたいな。いやでもとんかつととんかつソースも一緒に出てくるっていうのはまあ珍しすぎますよね。
そうですね。ソース小皿に入って出てきましたね。
はい。まあそれちょっと画像とかあれば、ぜひぜひお見せしたいと思いますが、まあよかったら伊達さん自分のところでツイートするのもありかもしれませんけどね。
あ、もう何回か紹介したことは実はあったんですけど、なるほど、ね。まあ、HR さんがおうどん詳しそうなんで、うん、ちょっと聞いてみようかなっていうところで。
いやーないです。たまたま激レアですね。はい、まあ、そんなこんなでですね、ちょうどいい時間になりましたのでお題のコーナーでございました。
はい。
さあというわけで今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいたいと思いますさあいつものコロコロタイムでございます。はい、今画面下でうろちょろしてるのがいらっしゃると思うんですが、 YouTube でコメントいただいた方があなたのアバターが画面の下に登場いたします。そして今からですねそのアバター同士でコロコロ試合をしてもらいます最後まで生き残った方には当配信に使える500分図をプレゼントしたいと思います。さあ皆さん準備はよろしいでしょうか。コロコロコロコロタイムでございます。定番のバトル
は1回ぐらい勝ちたいですね。
1回ぐらいね。
今まで勝ったことないですからね。
あ、でもね伊達さん今何分図持ってるんだろう。伊達さんどれだ伊達さんどれだ伊達さんどれだ伊達さんどれだ
左下の方に
伊達さんどれだ伊達さんどれだ伊達さんどれだ伊達さんどれだ伊達さんおらんやんけ伊達さんおらんやんけ伊達さんおらんやんけ。あーいたいたいたいたいたいた伊達さんいた。伊達さん現在お4089分図持ってますね。
あ、そんな持ってるんで、まあ、使わないですからね。
そう、いやこのね、うちの配信でコメントしていただいたりすると、時間でねちょっとずつ溜まっていくようにはなってます。そう、時間でちょっとずつ溜まっていくようになってたりするんですけど、さあというわけでですね皆さんバトロワの準備いってみたいと思います。バトロワコマンドいきますよ。3、2、1ポチッとな。さあバトラーコマンド入力しました。皆さんが画面から消えてですね、上空から降ってきて戦闘スタートでございます。さあ始まりました。と配信恒例のバトルロイヤルのお時間でございます。今日最後まで生き残るのは誰か。さあ早速激しい戦いが繰り広げられておりますが、おっとすでに1名戦闘不能。さあさあさあさあさあ、すでに何もっと2名3名と、弾けどんどん弾け飛んでいきます。さあダディガラシさんまだ残ってます。ダディさんまだ生き残っておりますが
いや
ー
怪しいな。
もう体力が見るしかないぞ。おっとこれ、あーっとダディさん戦闘不能。さあ残るのは上子葵さんとバチトンプーさん、 NN さんと椿さん。おっとこれバチトンプーさんと NN さんの一騎打ち。体力的には NN さんが有利か。お、決まった。バジトンプーさんを撃破して勝者、本日の優勝者は NN さんです。おめでとうございます。 はい、おめでとうございます。というわけでエンディングです。こちらのエンディング曲、今日はですね、伊達さんにいただいたエンディング曲ですね、はい、ちょっと、かけながら、終了したいと思いますが、さあ伊達さん改めましてですね、何でしたっけ、 CD の紹介のほどよろしくお願いします。はい、画像を出します。ドン。
はい、ですね、この度ですね、503バッドゲートウェイの、ナインスアルバムの、パワーコードというのがですね、はい、この10月の29日あと3日後ですねに、リリースされます。で、ブースでの通販、もちろん、サブス、各種サブスクですね、でもお聞きいただけるようになっております。で、 M3 という、ね、東京のイベントにも、出ますので、よろしければそちらに来ていただいたらですね、現地でサインとかも行けますので、おっしゃっていただければと思います。で、さっきちょっとコメントで泉さんが書いてくれてたんですけども、はい、イベントにね、買った CD 持ってきてもサインしますんで。
おお、いいですね、いいですね、はい、
もちろんもちろん、すでに買ったものとかで全然やりますんで、
はい、
でおっしゃっていただければと思います。で、今回は、ね、さっきもちょっと聞いていただきましたけど、もうとにかくこう熱い、こう面、こう熱くたぎる楽曲をバチバチに入れてますんで、ぜひぜひ聞いていただければと思います。
はい、というわけでですね、楽しみにしておいてください。今予約とかもね、できるようになっておりますので、私この配信中に購入させていただきました
ありがとうございます。
はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。最後まで楽しんでいただけましたでしょうか。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左、緑のおじさん、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
はい、503バッドゲートウェイの伊達五十嵐でございます。
この二人でお送りしました。また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time。 おやすみなさい。
おやすみなさい。
またねー。